こんばんは。今日はルカの福音書。今日はというか今日からルカの福音書になります。今日は一章を学びたいんですが、まあ、80節まで結構長いんですけども、一応予定では一節から80節全部学べたらなというふうに思っています。一言祈って始めます。天の父さん、今日も御言葉を学ぶ機会をこのように与えてくださっていることありがとうございます。どうぞ私たちの思いを、心をあなたに向けてください。あなたの言葉が私たちのその心に入ってくるように、聖霊がこのここに書いてある事柄を一緒に学んでいく事柄について理解を与えてください。そして、その聖霊が与えてくださる理解が心に書きつけられて、あ、じゃあこうしてみようって、じゃあこのように、信頼して一歩踏み出してみようと。そうやって、その日常生活の中で、あなたに応答する、考えや行動の指針となりますように、これからの学びの時はあなたが祝福してください。また、御言葉を分かち合う私に、どうぞ、あなたの力も、言葉も、知恵もお与えください。そして、このルカの一章、分かち合っていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの福音書、1節から4節まで一章ですね。をまずお読みします。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを、受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。まあ、ここでルカという人が出てきて、まあ、このルカという人がこの福音書を書いた。福音書というのはイエス・キリストの生涯ですね。を書いたので、ルカの福音書と呼ばれるんですけども、ちなみにこのルカという人は、使徒の働きも書いています。で、使徒の働きの最初の方にも、このような、テオピロさん、テオピロ殿と、に向けて、まあ、手紙といいますか、彼がよりこの福音を理解することができるように、弟子たち、イエス・キリストの弟子たちであったり、パウロもそうだと思いますけども、使徒たちから聞いた、その言葉が、確かに事実であったということをもっとはっきりと理解するために書いたんですね。で、使徒の働きを読んでみると、ルカはパウロと一緒にこの宣教旅行をしていたことがわかります。だから、パウロの同行者ですね。また、コロサイの4章14節は今開けませんけど、コロサイの4章の14節に、医者のルカがよろしくと言ってます。っていう感じで、その、パウロがその手紙の中に医者のルカというふうな、記述を残してますので、ルカは医者だというふうに、紹介されています。ルカはお医者さんでした。で、もっと言うと、このルカという人は、ユダヤ人ではなくて、異邦人です。で、新約聖書は27巻ありますが、その27巻ある中で、まあ、66巻の聖書全部含めてでしょうけど、異邦人が書いた書物というのは、このルカの福音書、また、まあ、使徒の働きの途中までですかね、は、が、ごめんなさい、異邦人によって書かれたということになります。だからルカという人だけが異邦人の、著者ですね。この聖書に関わっている人で。あ、新約か。新約ですね。新約の27巻。で、テオピロさん。で、まあ、よく、まあ、大方考えられているのは、いろんな考え方がある、考えというかその理解の仕方があるんですけども、このテオピロという人は、ある人物で、 おそらくそのルカがもともと仕えていた人じゃないかというふうに考えられています。だからルカの主人、ルカはこのテオピロさんのしもべだったというふうに考えられています。で当時は、まあ、今だったらその医者というとなんかステータスというかその社会的な地位を持っているようなあのイメージが強いんですけども、でも当時医者というのは、ある人の しもべだったりするんですよ。でその人に、お抱えの医者として仕えている医者、それが医者で、そういう関係にあったんだけども、どこかの時点で、テオピロさんもまたルカさんもイエス・キリストを信じたんですよ。そしてパウロがその宣教旅行に来た時に、もしかしたらパウロを通して救われたかもしれませんけども、その時にテオピロさんがそのルカを、まあ、手放すというか、パウロと一緒に宣教旅行に行っていいよとミニストリーに送り出したんだというふうに考えられています。それで、使徒の働きにもあるようにルカは、パウロと一緒にまたパウロたちと一緒に宣教旅行を回ったんじゃないかと。でその回りながらも、ルカがいろんな人たちにインタビューして、それで福音書にまとめたり使徒の働きにまとめたりして、この主人もしくは元主人のテオピロさんに手紙として、まあ書物として残したんでしょうね。でこのルカの福音書の一章を今日学ぶところというのは他の福音書にはありません。あるのもあるけどもないのがほとんどです。まあ例えばマリアの受胎告知とかに関しては、マリアがイエス・キリストを産みますというガブリエルが現れたというのは他の福音書にもありますが、バプテスマのヨハネの話とか、そのお父さんお母さんの話とか、マリアがエリザベスに会いに行ったとか、そういうことに関してはルカしか書いてないので、おそらくその、ザカリアさんであったり、エリザベスさんであったり、マリアであったりに直接会ってインタビューして、でそれを記録して、でその時系列順に並べていったというふうに考えられます。まあ、それがルカの福音書ですね。では5節から長い間ですけど、25節まではその祭司ザカリアさんとその妻のエリザベツさんについて書かれています。でこの2人は読んでたら分かりますけども、バプテスマのヨハネのお父さんとお母さんです。まずは5節から7節までお読みします。ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリザベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。で、この両者とも、ザカリアさんもまたエリザベツさんも正しいものだったと。この立法においては、非難されるところがないものだったんですね。で、このザカリアさんが、まあ、所属しているのは、アビアというこの組の名前なんですけど、で当時、まあ、列王記から続くものですけども、ごめんなさい、歴代史から続くものですけども、祭司たちというのは24の組に分けられました。で、その中にアビアの組というのがあって、で、その24組ある人たちが、1週間ずつ宮で仕えるんですよ。安息日が終わって、第1日目から、その次、その週の安息日が終わるまで、次の第1日が終わるまで、その順繰り回るわけですね。で、もちろん、その礼祭とか、お祭りとか、安息日とかそうなってくると、たくさんのその祭司たちが集まってくるんですが、基本的なこの1週間のサイクルで回すものに関してはこの組み分けされてて、年に2回だから年に2週間、彼らはその宮で仕えるというその専属に仕えるということをしていました。でその中の一人がこのザカリアという祭司だったんですね。で奥さんのエリザベツさんはアロンの子孫だとあります。アロンというのは当然、モーセのお兄さんのアロンですね。だから もともとのその祭司の家系に生まれた人ですね。 当時その子供がないということはある意味その呪いというふうに考えられていました。何かしらその悪いことをして罪があるので神から呪いを受けて子供がないんだって、そのように広く考えられていました。当時はその今みたいに晩婚とかっていう言葉がないですよ。女性はおそらく15歳とか16歳では結婚してたというふうに考えられてますから、その子沢山になるということが、基本なわけですね。けれどもその中でそのような文化とかそのような状況の中で子供が、いないということは、まあこれは迷信的なものですけども、呪われてるっていうふうに考えられてたわけです。でもこの二人はこのルカが言ってるようにその全く落ち度のない、立法においてはその落ち度なく踏み行ってたというその正しい者たちだったわけだから、そんな呪いであるわけがありませんね。で、後々わかるようにこれはその神のご計画なんですよ。だからいろんなその自分たちの他の人たちと比べて自分にはこれがないとか自分にはこれがあるとかっていうふうに考えてなんかへこんだり、何か自分が神に対して悪いことをしたからだとかって言ったら思い当たる節なんてもう腐るほどあるじゃないですか。でも神は私たちがその弱かろうと罪を犯していようと神の前に敵対していようと、そんな時でさえイエス・キリストを与えるほどに私たちのことを愛してくださったわけだから、周りと比べてどうだとかああだとかって言いながら自分にその火を、なんか自分が呪いを招いてしまったそのような原因を探すっていうのは無意味ですよ。そもそも全員私たちが神から良くしていただいているということ自体が不思議なわけだから、呪いを受けて当然なものであるのに、そのなのに呪いを受けているその理由を探すっていうのはおかしい話ですよ。むしろ良くしていただいている理由を探した方がいいですよ。もちろんそれは神の恵みですけど。8節から12節。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、でザカリアはこの自分の組が、順番だったので宮で仕えていました。でその宮で仕えるにしても神殿の中で仕えるにしてもいろんなその役割が、あります。でその役割をどうやって決めてたかっていうと、くじを引いてたんですね。でくじを引いたらザカリアさんが当たったのはその香壇で、香を焚くというその役割が今回の務めとして当たりました。でその神殿に入って香を焚こうとしていると、そしたら主の使いが現れたんですね。で香壇の右に立っていたと。でそのような状況の中でザカリアさんはびっくりしたんですよ。不安を覚えて恐怖に襲われたんですよ。どうしようって、なんだこれはって。で聖所に入ることができるのは祭司だけです、人間ではね。でいきなりそこに人がいるとかっていうのは基本的にないです。けれども急にそこにいるわけだから御使いが驚いたんですね。13節から17節。御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。御使いのまず最初の言葉は怖がることはないです。いつもそうですね。イエス・キリストもそうですし、その急に 死の使いとかイエス・キリストとか何かが起こった時、私たちはすぐ不安になります。俺は大丈夫なんだろうかって。その時にその神を見上げると、またその御使いであったり聖霊であったりの声に耳を傾けると、おっしゃっておられるのは、怖がらなくていいよって、恐れなくていいよって、大丈夫だから。それが常に私たちに、イエス・キリストがまた聖霊が語ってくださる言葉です。そして次に言ったのは、あなたの願いが聞かれたんだって。ということは、ゼカリアさんは、ごめんなさい、ザカリアさんは、自分の妻のエリサベツとの間に子供がいないということを、悩んでて、彼らはその老齢になってたんですけども、ザカリアさんの祈りの中に、自分たちに子供を与えてくださいという祈りをずっとしてたってことですね。自分のその状況とか自分の環境とかに左右されず、神に対して願い続けるということは無意味ではないですね。求めなさいって、そうしたら与えられるって、探しなさいって、そうしたら見つかるって、そして叩きなさいって、そうすれば開かれるんだって。イエス・キリストもその話をする前に、例えの話をして、自分の家に旅人が来たんだけどって。分け与えるパンがないんだって。自分のその友達のところに行って、夜中に。お願いだからパンを与えてくれよって。ちょ、分けてくれよって言っても、うるさいなーって。もう子供たちも寝てしまったし、もう夜は遅いから、もうあなたに答えることできないって。でもこの人がずっとその悪魔でも頼み続けるんだったら、友達だからというんではなくて、その頼み続けたということに、人間でも、分かったよって言って、戸を開けるでしょうって。してみれば、なおのこと、完璧な父である、天のお父さん、神が、その子供たちである私たちが、イエス・キリストのみんなによって求めるものに、答えてくださらないはずがないでしょうって。必ず良いものを与えてくださいますよって。やっぱその聖霊によって祈るときに、この祈り続けて自分のなんか、ベンツをくださいとか、そういう話ではなくて、本当にその聖霊が祈らせてくださるっていう、その思いがずっとなくならない、自分のその肉的な思いとかではなくて、本当に、その神にこうしていただきたい。そういう祈りというのは、やっぱ続けていく価値があります。神を祈り倒すとかではなく、神にはご計画があって、今すぐにその聖霊が私たちに思いとして与えてくださっているにもかかわらず、誰かのその救いとか、賜物が与えられることとか、自分を通して神の国が広がっていくイエス・キリストの証をすることとか、そのようなことというのは神が願っておられる事柄じゃないですか。それについてその祈って祈って祈り続けていると、神のそのご計画によって、その神のタイミングで、神の方法で、それが実現するときが来るんですよ。私たちがあくまでも祈り続けるのであれば、求め続けるのであれば与えられるし、探し続けるのであればそれを見つけるし、叩き続けるのであればその戸は開かれますよ。御使いは、妻エリサベツは男の子を産むので、その子をヨハネと名付けなさいと。このヨハネはあなたにとっても多くの人たちにとっても喜びとなるよって。神の御前に優れたものとなって、その母のエリサベツのお腹の中にいる時から精霊で満たされるんだって。そしてエリアの霊と力で、主、ここではメシアのことですよね。キリストの前触れをするんだって。そうやって子供たち、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち返らせるだ、悔い改めを与えるんだって。そして自分の子供たちのことを、その、ないがしろにしないというか、放任しないというか、死の訓戒で子供たちを教え、育てるんですよ。そうやって、整えられた民を死のために用意するんだって。つまり、このヨハネを通して、これから生まれてくる男の子を通して、 神の力が表されていくんだって。だからあなたにとっても喜びとなるし、多くの人たちにとっても喜びとなるよと。それを聞いて18節、そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。ザカリアさんは、印を求めました。何によってそれを知ることができましょうかって。印を求めるということはあまりいいことじゃありません。印があるんだったら信じるけど、そうなるという印がないんだったらちょっと信じられませんというニュアンスが含まるからです。私は年を取ってますし、私の妻も年を取ってますって、ちょっと信じられないですって。だから印は何でしょうかって、どのような印があるでしょうかって、その印の通りに私の身に起こったら、私はそれを信じることが、自分たちに子供が生まれるということを、息子が生まれるということを信じることができるんですけども、みたいな、そういう感じです。ちょっとそのシチュエーションを考えてみたら、自分がその祭司で、その主の宮で仕えるために宮、その神殿の中入っていったら、そしたらその光沢、その光壇の横にいきなりその御使いが現れるわけじゃないですか。もうその時点で超自然的な話ですよ。また自分が願い続けてきたその願いを神が聞いてくださるというその言葉を聞いてるのに、その約束をその御使いが語ってるのに、それでも信じられないんですよ。まあ、人間っていうのは、私もそうですけど、もちろん私も人間だから、やっぱ本当不信仰な生き物ですよ。そんな願ってたのに、なんでそれが実現するよって言ったら、嘘みたいな感じで、なんで信じられないんですかって。いろんなその超自然的にその神が導いておられることを、その後ろを振り向いたら、ああ、神がこのようにしてくださったなということを分かりながらも、なんか信じないというか、心かたくなにしてしまうんですよ。ザカリアさんにとっては、自分もまた妻のエリサベツさんも、その老齢であるということ、それがそのつまずきの石ですね。願ってはいるんだけども、それが実現するなんてっていう感じかもしれません。だから、印を求めたんですよ。19節から23節、御使いは答えていた。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって、物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取っているので、不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿の中で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで、推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。御使いは自分のことをガブリエルというふうに名乗りました。で、ガブリエルさんは、日曜日これから学ぶダニエルにも現れています。で、マリアに現れたのもこのガブリエルです。だからキリストの訪れ、キリストが誕生するということについて、ダニエルにも語ってますけども、その時のそのメシアが、キリストがお生まれになるということを伝える、その使いがガブリエルってことになりますね。だからメシアの誕生をこれから述べ伝えようとしている、そのメシアが生まれてくる前に、そのエリアの霊と力を持って道備えをする、マラキで、4章かな、その最後の方でその予言されている子供が生まれるということもイエス・キリストの誕生に関係がありますから、だから私はガブリエルなんだって、でもあなたは私の言葉を信じなかったって、つまり神がガブリエルに託した言葉を信じなかったって、だからあなたはその口を聞けなくなりますって、口が聞けなくなりますと、物が言えなくなりますと。でも面白いことに、ザカリアがその不信仰だったからといって神のご計画が頓挫したわけじゃないってことです。 イザヤの55章の1節。1節じゃないですね。11節です。イザヤの55章の11節。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神が約束したこと、神が行うと言ったこと、それに関して私が不信仰であろうと、信仰を持ってそれを受け取ろうと、神のご計画を実現する、もしくは、神のご計画が実現する妨げにはならないんですよ。ただし、この場合は、ザカリアさんの場合は、ある意味、恵みによって、ザカリアさんを通して、ヨハネが生まれてくるということが実現しましたが、あまりにも自分の心が固くなりになりすぎて、神が約束しておられることが、自分を通して実現するんじゃなくて、他の人を通して実現することになることだってあり得ます。何度も言いますけど、私が神に、その不忠実で、この久米島で、福音を述べ伝えるということに不従順であれば、そのことを願いもせず、そのことを追求もしなければ、神はこの久米島に住んでおられる方々も憐れんでおられて、その救いを与えたいと願っておられるはずなので、その時が来る時に私がずっと不忠実であれば、他の人を神が起こすまでですよ。私を通して実現しないけども、他の人たちを通して、もしかすると皆さんを通して実現するかもしれない。というか、実現しますよ。神が願っておられることは必ず実現するから。私がじゃあ、信じていても信じてなくても関係ないんだったら、じゃあどっちもいいですか？まあ確かにどっちでもいいんだけども、できることなら、神が私たちに、招待状というか、私たちを誘ってくださってるんですよ。私はこのような計画があるけども。人を救うという計画があるんだけども、福音が述べ伝えられていくという計画があるんだけども、あなたは私と一緒に働くかって、あなたを通して成し遂げたいことがあるんだけども、あなたはどうするかって、神はそう言っておられるような感じですよ。そこでやりますって、私のようなもので、よければ、私を使ってくださいって。私はそっちにいたい。だから、神を信頼することや、信仰を保ち続けること、忠実であることを追求していきたいですよ。24節と25節。その後、妻エリザベツは、身ごもり、5ヶ月の間、引きこもってこう言った。主は、人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今、私をこのようにしてくださいました。ガブリエルが語ったように、エリザベスさんは、妊娠しました。奇跡ですね、これは神の。また、神の誠実さのゆえですよ。ザカリアが、信仰深かったからじゃないですよ。神がご自分の言葉に対して、ご自分の約束に対して、誠実な方だからですよ。また、憐れみ深くて、恵み深い方なので、ザカリアが、また、おそらくというか、ほぼ間違いなく、エリザベスさんも、自分たちに子供が与えられるように願ってたはずなので、その願いに対して、恵み深く、憐れみ深くあったってことですね。26節から38節までは、今度は、マリアが出てきます。イエスキリストの母マリアですね。もうちょっと長くありますけども、26節から38節までというのは、ガブリエルがマリアに現れる。で、イエス・キリストが生まれるということを伝えるシーンです。26節から29節。ところで、その6日目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくると、マリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、 これは一体何の挨拶かと考え込んだ。で、見つかりガブリエルがマリアに現れました。で、このマリアという人は、ヨセフの言い名付けですね。だから結婚を約束してたんですね。で、その当時、その結婚を約束するその言い名付けになるというには、この1年間の、期間があって、もうこの1年間結婚に向けて、自分の身も心も清くあり続けますと。で、これに違反すると基本的に石打ちにあったり、家から追放されたり、そういうその死刑であったり、かなり厳しい、罰が下されることになります。で、そのマリアにガブリエルが現れて、おめでとう、恵まれた方というふうに声をかけました。マリアという人は、まあ私たちプロテスタントの文脈に生きているので、なんかカトリックのことを考えてマリア様とか言うから、そのマリアという人に対するなんかリスペクトっていうのがなんか必要以上にない感じがするんですけど、実際にやっぱりこういうのを読んでいくと、やっぱマリアという人は人間の女性の中で確かに最も恵まれた人だと言っていいなと思うんですよ。主があなたと共におられるって、イエス・キリスト、主が、また神が私たちと共におられますが、聖霊も私たちのうちに住んでおられますけども、マリアの場合は、その体の中に、自分のその肉体の中にイエスがおられるようになるわけだから。で、これはそのマリアの、人の良さとか、信仰深さとか、賜物とか、日頃の行いとか、そういうものじゃないんですよ。マリアという人を神が、イエス・キリストをこの世に送るために使ったのは、神の恵みによるんですよ。良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるというのが、この恵みの定義です。だからマリアに何かイエス・キリストをの母となる、その資格があったとか、ふさわしさがあったかっていうことではないです。ただ、恵みによるんですよ。しかも大いなる恵みが彼女の上にあったはずですよ。じゃなければ誰一人としてイエス・キリストの母になるというか、イエス・キリストがこの世にお生まれになる時にその使われるなんてないから。人類史上一人だけですよ。一人の女性だけですよ。だから、マリアという人は本当にその神から豊かに恵みを受けた人として認知されるべきですね。まあ、だからといって、そのマリアがイエスの母として特別ななんか権威が与えられているわけではないんですけど、でもその敬意を欠くような考え方とかをするのは良くないかなと思います。30節から33節。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと名付けなさい。この子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにダビデの家を治め、その国は終わることがありません。で、ガブリエルは約束をしました。あなたは身ごもって男の子を産みますって。その名をイエスと名付けなさい。イエスというのはヤウェ、シュア、イエ、シュア、イエっていうのはヤーウェ、神ってことですね。主ってことですよ。シュアっていうのは救うってことです。だから神は救うとか、神は救いという、意味の名前です。イエスというのは。で、このイエスは優れたものとなると。で、当時そのイエスという名前がついている子供たちというのはたくさんいたと言われています。だからイエスという、名前がものすごく特別なものであったわけではないです。ただそのイエスの中でも、そのこのイエスは優れたものになるって、そしてただ人間的に優れたものではなくて、意図高き方の子と呼ばれるって、しかも神は彼にその父ダビデの王位を与えるって、彼は常しえにヤコブを治め、つまりイスラエルを治め、その国は終わらないって。で、このことが約束されているのは誰かというと、もうメシアでありキリストしかいないんですよ。こんなことが約束されているのは。 だからガブリエルはマリアにあなたを通して神がメシアを誕生させるんだと、この世に使わすんだというふうにここで言っています。あなたは神から恵みを受けたんだって。だからこのことは神の大いなる恵みによるんだって。34節から38節。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。マリアはガブリエルの言葉を聞いて、どうしてそのようなことになり得ましょうと言いました。さっきザカリアさんは、私は何によってそれを知ることができましょうかと言って、その印を求めました。それが不信仰になりました。マリアの場合、マリアはどうしてそのようなことになり得ましょうと言ったんですけども、このどうしてそのようになり得ましょうという言葉には、そんなことなるはずがないじゃないですかというような不信仰はないんですよ。このどのようにそれが起こるんですかって。私男の人知りませんって、肉体関係を持ったことないから、どうしてそんなことが起こるんでしょうかって、その経緯プロセスを聞いてるんですよ。そんなことないでしょうって、こんなこと起こるわけないじゃないですかということじゃなくて、どのようにそれが私の身に起こるんでしょうかという質問をしたんですよ。だからそれが起こるということを前提に、その次この次どうなるんでしょうかということを聞いています。だからザカリアさんのそのリアクションは不信仰から来るものでしたが、マリアのこの、リアクションというのは信仰から来るものです。それでガブリエルはそのどのようにして私が身ごもるようになるんでしょうかという質問に対して説明をしています。あなたはその人間の男性によるんではなくて聖霊によるんだって。聖霊があなたの上に臨まれて、意図高き方の力があなたを覆うんだって。それゆえって。だからだって。だから、イエス・キリストは 100% 人間としてお生まれになりましたが、100% 神でもあるんですよ。だから普通じゃないんですよ。だから、聖霊によって身ごもり、聖霊の神の力がそこに表される、覆われるので、だから生まれてくるもの、イエス・キリストは聖なるもの、神の子と呼ばれますと。神によって生まれたから、神の子供と呼ばれるんだって。それは当然の話ですよね。だからイエス・キリストがその人となって生まれになって、その、罪を犯すことなく、正しく生きたから神の子とされる、神の子と呼ばれるんではなくて、そもそも神によって生まれた方だから、神の子供なんですよ。だから神の子としてのそのふさわしさをイエス・キリストが得たわけではなく、最初から持ってるというか、ふさわしさというか神の子供だから、そもそも生まれて その時から神の子供なんですよ。バプテスマのヨハネはザカリアとエリザベスの間に生まれた子供です。イサクもアブラハムとサラから生まれた子供です。でもイエス・キリストは聖霊によって生まれたんですよ。マリアにもよらないんですよ。DNA とすれば、その、聖霊だけですよ。と私は思います。マリアの DNA はそこに入ってないと思います。そして、こんな不思議なことを伝えたガブリエルは、エリザベスのこともマリアに伝えます。あなたの親類のエリザベツは男の子を宿してますよって。彼女は不妊の女と呼ばれて、そしてもう老齢だったにもかかわらず、彼女はもう6ヶ月になってるって。で、ここに神のご計画があるんですよ。なぜエリザベツさんに、また、まあ、 ザカリアさんもそうですけど、この夫婦に子供がこの時まで与えられなかったかというと、そのマリアの励ましとなるためでもあるんですよ。こんな不思議なことが起こるんだろうかって、その不信仰になりそうなところを、いや、エリザベス見てごらんって、あなたの親戚の。もうかなりの老齢なんだけども。でも、確かに神は彼女に、その身ごもる、彼女が身ごもることを許可なさったよって。もう6ヶ月になってるよって。励ましになるんですよ。そして最後に、ガブリエルは伝えました。神にとって不可能なことは一つもないって。私たちもその神の約束を学んだり、神が私たちに約束されている罪の許しもそうですよ。聖霊が与えられていることもそうですよ。また神の子供とされることや、そして神の国を相続すること。私たちに賜物が与えられていて、その私たちに、互いに愛し合うという愛や、その力を与えてくださるということ。私たちがその救いを達成するために必要なものは何でも、イエス・キリストの御名によって求めたら与えてくださるとか、そういったことをこの信じるときに、神にとって不可能なことは何一つないということをやっぱ覚えている必要があります。よく言われますけど、創世記の一章の一節、はじめに神は天と地を創造したというこの一節を信じることができたら、聖書に書かれていることは全て信じることができるって。もし神がこのすべてを、この存在するすべてを作ったのであれば、処女の胎の中に神がご自分の霊を入れて、そこから子供が生まれてくるということを実現することなんて造作ないですよ。そんな難しいことじゃないですよ。自分が何かその工作したんであれば、その工作に手を加えることは当たり前のように簡単にできるわけじゃないですか。すべてが神の技であれば、神にとって不可能なことは何一つありませんよ。で、茶碗の一つにしか過ぎない私が、茶碗に過ぎない自分のことを見て、いや、私にこんなことが起こるなんてっていうふうに思うんであれば、それは何も起こらないですよ。私には力ないから。むしろその神が願っておられることを成し遂げることのできる力なんて私には一つもないんですよ。神の助け、聖霊の助け抜きに、私たちが神に従って一歩も歩くことってはできないですよ。神の恵みによって、憐れみによって、私が不信仰の時にも、神が恵みとして与えてくださる力とか、思いとか、導きによって、私たち一歩ずつ一歩ずつ歩ませていただけてるんですよ。神にとって何一つ、不可能なことはないんですよ。このような方を私たちは信じてて、このような方にイエス・キリストの御名によって求めていて、そのような方が私たちの人生に必要なものを全て与えてくださるんですよ。だから、この何一つ不可能なことはない神にあって、私たちはある意味何でもできるんですよ。この地上で実を結んで、その実を残すためであれば、つまり愛するという実を結んで、その愛の実を残すためだったら、何でもするっていうふうにイエス・キリストおっしゃいましたから。マリアは、本当に私は主のはしためだって。私には何の権限もありませんって。自分のその体に対しても何の権限もありませんって。だから、あなたの言葉通り、この身になりますようにって。マリア結婚する1年前ですから、おそらく14歳とか15歳ですよ。信仰には年齢関係ないですね。ザカリアさんは不信仰になっちゃいましたけど、このガブリエルの言葉を聞いて、いや、まさかって。彼は祭司で、しかもある程度年をいってますから、だからその祭司として使えていた期間も長かったはずです。けれども不信仰になるんですよ。一方で14歳、15歳ぐらいのその少女マリアは低くなって、その神を信頼して自分の身を委ねてるんですよ。本当、信仰というものは神から与えられるプレゼントであり、それをどれだけ私たちがその神の恵みを信頼して受け取っていくかによるんですね。どれだけ神の言葉を聞いて、 どれだけその神には不可能なことは何一つないということを信じて、それを求めて受け取っていくかですよ。39節から56節までは、このマリアとエリザベツの、話が書かれています。まずは39節と40節。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリザベツに挨拶した。マリアはエリザベツに会いに行きました。なんとなくその理由はわかります。いきなりガブリエルが現れて、でその自分がキリストを、メシアを、妊娠すると。自分を通してそのメシアが生まれてくるという約束を聞かされたんですよ。だからある意味驚きもあるし、もしかすると不安とか恐れもあったかもしれないです。信仰は、純粋な信仰はあるんだけども、でもやっぱりアップダウンはありますよ。人は。で、そういう中で、そのガブリエルが自分の親戚のエリザベツさんのことを話したので、そうだって、行ってみようって、同じ境遇にあるわけじゃないですか、自分と。神の恵みによって、不思議に、子供を妊娠するという。それでマリアはエリザベツに会いに行ったんですよ。つまり、フェロシップしに行ったんですよ。そのフェロシップの中で、自分の心に抱えているものを打ち明けるためですよ。不安であったり、恐れであったり。私こういうふうに考えているんだけど、どうなんでしょうって。このように思ってるんだけども、おかしいでしょうかって。同じ境遇を通っている、そのエリザベツさんに聞いてもらいたかったんですよ。そして、自分が抱えてしまうような不安とか恐れに対処しようとしたんですよ。フェロシップってそういうもんですよ。もちろん、喜びとか感謝を分かち合うところもフェロシップです。でも、同じように、同じだけ、自分の不安とか恐れを分かち合って、そして、神に心を向けるとか、信仰を励まし合うとか、進め合ったり慰め合ったりするというのも、フェロシップの、大切な機能ですよ。マリアはフェロシップするために、エリザベツのもとに行きました。41節から45節。エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、これはバプテスマのヨハネですよね。エリザベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの体の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは、何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られた言葉は、ことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。エリザベツはその聖霊に満たされて聖霊によって語りました。私の主、つまりキリストの母が私のところに来られたって。エリザベツからすると自分のもしかするとめいっ子か、さらにもっと下かもしれないですよ。自分のめいっ子の子供ぐらいかもしれないです。おそらく40とか、そのぐらい離れてるはずだから。もしマリアが15歳とすれば、40歳離れて55歳。です。このようなそのものが、子供を、妊娠することができるんだろうかって。55歳、40代だったら分かんないです。55歳だったらなんとなく。特にこの当時だったら古いかもしれないですね。だから、そのぐらい離れてるはずなんですけど、私の死の母が私のところに来られるって、なんてことだっていうふうに言ったんですよ。でもこれはもう聖霊による知識ですよ。聖霊が語らしておられるんですよ。あ、このマリアの、自分の姪っ子か、姪っ子の子供のマリアの、中には、お腹の中には、キリストがおられるって。その母となる人が自分の目の前に今来ているって。何ということだって。そのように聖霊によって理解してこれを語ってるんですよ。主によって語られた言葉は必ず実現すると信じきった人は何と幸いだろうって。マリアは信じきってたんですよ。不安や恐れはあるけども。 それは必ずこれは実現するだろうって。もしかすると自分はどうやってそのこの子を育てていけばいいんだろうとか、いろんなことを恐れてたり不安だったりしたかもしれないです。だけど神が約束したこと、神が語ったこと、それがそのまま実現するんだということを信じ切った人は幸いだというふうに聖霊によって語りました。私たちに対しても神はたくさんの約束をしてくださいって言いますが、その約束がこの必ず実現するんだってそう信じ切るっていうことは私たちにとって幸せなことなんですね。神にとって何一つ不可能なことはないということをやっぱ信じることができることは私たちにとって大きな祝福ですよ。神が必ず助けてくださるというその信仰で立てるからね。46節から55節。マリアの賛美です。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。主はこの癒しい橋ために目を止めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべ、イスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは神を崇めて、神を喜び称えました。なぜそうしたかというと、神の恵みを信じて受け取ったからです。自分のその身を低くして、神の恵みを受け取ったからです。自分は本当にただのはしために過ぎないって。しもべの娘だって、私には何のこんな良いものを受ける価値もないって、資格もないって、ふさわしさもないって。けれども、その神の恵みが豊かで、私にこのような大きな祝福を与えてくださったということを、マリアはこの賛美の中で言ってるんですよ。だから、恵みだから、こんなにも良くしてくださる神って素晴らしいというふうに賛美したんですよ。私たちも礼拝の中で賛美がありますけども、また毎日の生活の中で賛美することもあるかもしれませんけど、やっぱその歌として歌ってしまうのはもったいないです。賛美というのは賛美だから、本当に私の身に、歌詞で歌われているような、その一つ一つのことを神がその恵みによって与えてくださったって、救いであったり、喜びであったり、平安であったり、神との和解であったり、神の国を相続することであったり、私に必要なものを与えてくださること、愛とか、平安とか、喜びとか、もうすべて与えてくださるということを、本当にそのこれが全部恵みなんだということを、その思い巡らすときに、いやー、なんて神は素晴らしいんだって、本当にその神の恵み深さに触れると、私たちはもちろんその与えられることは嬉しいんだけども、その与えられることを、それを手にすること、それがその自分の身に起こること、それはそのエキサイティングなことで素晴らしいことで喜ぶべきことなんですけど、それ以上に、こんなはしため、こんなそのしもべの、こんなその価値のないものに神は良くしてくださったという、その神に対する感謝とか、この素晴らしい恵み深い神へのその、賛美が私たちの口をついて出てくるんですよ。本当に私たちがその生活の中で神を賛美したり、そのね、CD かけたり、いろんなところでその賛美を聞いたりすることもあります。礼拝の中で賛美をします。で、その時に本当にその神の恵みを、に思いを向けて、心から賛美できるようになっていたいですよね。なんてありがたいって。そのような賛美をしたい。マリアはこの賛美の中で神の憐れみというのは神を恐れかしこむ者に世々にわたって、つまり永遠に及ぶんだって。だからこの原則というのは私たちにも有効です。神の前に恐れかしこむ、神を恐れかしこむ、つまりその神の前にへり下って自分の身を低くする者は、神の恵みを豊かに受けるって。 これもよく言われますけど、恵みというのはその水と同じで高いところから低いところに流れるって、神が私たちのその私たちよりもはるかに高いところにおられて、私がその神の前に身を低くして、その自分のふさわしくなさ、自分の、価値のなさ、良くしていただくためのね、こんなもののためにっていう、そのこんなものっていうのが本当に分かってくると、私たち身を低くできますから、水が高いところから低いところに流れていくように、恵みも、神の恵みも高いところから低いところに流れていって、私たちは多くのその恵みを受け取ることができるんですよ。気がつくことができるんですよ、恵みに。56節。マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。だからヨハネが生まれる直前でしょうね。マリアにガブリエルが現れた時にはもう6ヶ月ですと言いましたから、だからもう妊娠9ヶ月ということはもういつ生まれてもおかしくないぐらいの、時期ですからね。で、この後ヨハネが生まれてますから、ヨハネが生まれる直前までマリアはエリサベスと一緒にいたということになります。で、57節から最後はバプテスマのヨハネの誕生についての話です。まず57節から63節まで。さて、月が満ちてエリサベスは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリサベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親類にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせ、まだ話すことできないですからね、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。ヨハネが生まれてきたことを近所の人たち、また親族は喜びました。なんで喜んだかというと、神がエリサベスに大きな憐れみをかけてくださったって。長い間その子供ができないでいたんだけども、でもこの夫婦に、またエリサベスに息子を与えてくださったって、本当に大きな憐れみをかけてくださったということを喜んだんですね。で、8日目の割礼の時に、もうこれは律法によります。8日目に男の子は8日目に割礼を受けさせるという。で、その割礼の時に名前をつけるんですね。この当時なんかひどいですよね。周りの親戚とかが来て、この子の名前ザカリアってつけようみたいな、お父さんの名にちなんでザカリア2世みたいな、ジュニアみたいな、女あんたたちに決めてほしくないわって現代だったら言うでしょうけど、でもその周りの人たちが、じゃあザカリアって名前にするかっていうふうにしたんですけど、その時にエリザベツが、いや、ザカリアじゃなくてヨハネと名付けなければなりませんと、そうしないといけないんだって。13節にそのザカリアに、ガブリエルが言いました。あなたの妻エリザベツは男の子を産みます、名をヨハネと付けなさいって。だからヨハネと付けないといけないんだって。で、ザカリアもそうだって話せないけども、その、板に書いて、名前はヨハネだというふうに書きました。ガブリエルの言葉に従ったってことですね。ヨハネというのは、ギリシャ語の発音から来ているんですけども、ヘブライ語だとヨハナンと言います。ヨハナン、ヨーっていうのはイエーとかヨーとかっていうのはヤーウェ、神はっていう意味です。で、ヨハナン、ハナンっていうのは、ハンナと同じ語源で恵みって意味です。だから神は恵み深いとか、神の深い恵みっていうのがこのヨハネ、もしくはヨハナンという人の名前の意味ですね。もうそのままですよ。ヨハネが生まれたということは神の大きな恵みですよ。64節から66節。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。ヨハネの誕生は多くの人々の心に留まることになりました。これって素晴らしいことなんですよ。58節にあるように、 近所の人々や親族は主がエリザベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて喜んだんですよ。そのエリザベスよかったねって、神がその憐れみをかけてくれてエリザベスよかったねということが印象として残ったんではなく、ヨハネはその神はこの子を通してどのようなことを成し遂げたいんだろうかというその印象を人々の心に残したんですよ。私たちもそうですけど、こうなってよかったねとか、なんか、良くなってよ、病気良くなってよかったですねとか、なんかこのような状況になってよかったですねとかって、その状況から、状況が終わったという、この苦しいのが終わった、その時期が終わったということで、喜ぶ。それだけじゃなくて、それを通して神が何をご計画なさってて、何を成し遂げたいのかっていうことが分かって、それが実現したということを、そのみんなで目撃して、あ、やっぱ神は素晴らしかったねっていうところまで行きたいですね。私が良かったとか、あなたが良かったとかではなくて、いや、神は素晴らしいっていうところまで、その良かったっていうのが繋がっていくのをもっと見ていきたいですね。67節から79節ですけど、ちょっと長いので、75節までまずお読みします。さて、父、ザカリアは、聖霊に満たされて予言していった。ザカリアさんは、妻のエリサベツさんもマリアと会った時に聖霊に満たされました。ここでは、ザカリアさんが聖霊に満たされました。そして言いました。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。これはイエス・キリストについての予言ですね。罪の贖いをなすために、そして救いの角、角というのは力を表しますね。その救いの角であるキリストを立ててくださったって。預言者たちを通して語られたそのイスラエルに救いをもたらすという、そのメシアを生まれさせてくださるんだって、そのことを感謝したんですよ。この救いは、我らの敵からの、すべて我らの憎む者の手からの救いだって。一つには悪魔ですね。そして実際的には罪ですよ。私たちが憎むべき、敵対するものは罪であり、それを応援してくる悪魔ですよ。だからそこから神はイエス・キリストの命をかけて贖ってくださる。買い戻してくださる。その犠牲を払ってご自分のものにしてくださるということを成し遂げてくださったんですよ。私たちのようなものがもう罪に染まってしまって、神からもういい加減離れてしまって、もう将来も希望もないような、救いなんてないような、望むことができなかったようなものにも、神は救いを与えてくださることができる方なんですよ。神にとって不可能なことは何一つないんですよ。ただ、私たちに与えられたこの救いというのの代償は、イエス・キリストの命であり、イエス・キリストの苦しみであり、恥ずかしめですよ。それを成し遂げてくださったがゆえの救いなんですが、神には方法があるんですよ。神にできないことは何一つないです。そして私に対する愛と恵みによって、そのご計画を躊躇なく実現してくださったんですよ。そして、イエス・キリストにあって、神との親しい関係が許可されるんですよ。私たちの生涯のすべての日に、神の御前に清くて、正しくて、恐れなく立つことができるんですよ。この地上でもそうですし、永遠の世界でも、神の御前で清く傷のないものと、神がするために、私たちを 天にある一切のその霊的祝福を持って祝福してくださったって、イエス・キリストの命をかけて、私たちを贖ってくださったって。76節から79節は、このバプテスマのヨハネについての予言です。幼子よ、あなたもまた、意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、 神のために、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより、日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。これはそのバプテスマのヨハネが、日の出であるイエス・キリスト、新しいその年の始まり、イエス・キリストという方によって新しいその契約が生きになりますから、新しい日の出の始まり、それをそこに導くものになるんだって、罪の許しによる救いの知識を与えるんだって。だからバプテスマのヨハネのメッセージは常に悔い改めなさいって、神の国がこの日の出が近づいたから、だから悔い改めなさいでした。最後80節。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まであらのにいた。で、2章に続いていきます。だ、福音の始めは、始めから終わりまでそうなんですけど、やっぱその神の約束によるもので、神の恵みによるもので、神の力によるものなんですよ。私たち信じていることというのは、またこれから信じ続けていくことというのは、神にとって不可能なことは何一つないということを信じていくんですよ。だから大丈夫なんだって。そしてその、証拠はイエス・キリストであり、イエス・キリストの復活なんですよ。イエス・キリストの誕生もですね。神にとって不可能なことは一つもないって。で、毎週これからルカを学んでいきますけども、その学んでいく中で、イエス・キリストの生涯を一緒に学んでいく中で、いや確かに神にとって何一つ不可能なことはないんだなということを学び、確認し、で、私の毎日の生活の中でこの信仰を働かせて、神に期待していくことができますように、になります。天のお父さん、あなたにあって何一つ不可能なことがないということを今日も学びました。どうぞこのことを信じる、また信じ続ける力を、信仰を与えて、そして励まし続けてください。イエス・キリストのことを思い巡らすたびに、私にあなたが与えてくださった恵みを思い起こすたびに、ああ、確かにあなたにとって不可能なことは何一つもないやって。だから、私が、今の私でも大丈夫なんだって。だからあなたの助けを求めようって。だからあなたを探し求めようって。だから扉を開いていただくために、その扉を叩き続けようって、祈り続けようって、そうやってそのあなたに信仰の目を上げて、あなたを慕い求めること、あなたの前に低くなって恵みを求め続けることを続けていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。